こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、久保志織さんお疲れ様でした。2021年4月28日水曜日、この時間は私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。新内さんがさ、一個前でさ、テレビ東京のって間違えたじゃない。そのおかげで、スタッフ全員が、俺の方の台本もテレビ東京って書いてあることに気づくっていう。慌てて消すっていう。新内さんありがとうっていう。何回間違えるんだってことになるからね。今週も間違えてると。清水さんのおかげだよ。緊急事態宣言が発令ね、されまして、今回は前回のやつよりすごい厳しめで、まあ、オリンピックが近いっていう、その瀬戸際だったのはあるのかもしれないけど、1000平方メートル超のテーマパーク、遊園地、映画館、美術館が休業、スポーツ、イベント、演劇は無観客での開催っていうね、これは相当だし、やっぱ納得いかないところもちょっとある、やっぱり。だって映画館とかでさ、クラスター出たの、結局一回も報告されてないから、でもまあそこに向かう道のりってことなんでしょ？今回は。その、クラスターを起こしてないところでも、そこに向かう道のり、要は人の動きを止めるって目標になるとこうなるってことなんだろうけど、まあちょっとな、少し納得できないなっていう気持ちはある。が、何よりね、悲しいのは、俺ゴールデンウィークの予定ね、基本仕事、テレビの仕事ってゴールデンウィークあんま関係ないじゃん。毎週放送あるから。ラジオもだけど。ってことはさ、映画ぐらいしかないのよ。本当に。予定が。もうちょっと長期休みを取れるとかの時には、そらお旅行とかいろいろあるかもしれないけど、本当にゴールデンウィークってテレビのスタッフには全く関係ないんだよね。タレントさんもそうかもしれないけど。本当に。いや、これは悲しいなって思って。だってさ、ルローニケンシン金曜日に公開してるんだぜ。ずらして。コナンとかも。もうずらしてぶち当たるっていう。だそう考えると新エヴァは、ずらして、うわ、大変な時期だったなって言うけど、この時期に公開する映画よりはマシだからね。ほんと。あと映画といえば、アカデミー賞が発表されたんですよ。で、今回はコロナ禍で多くの劇場が休館に追い込まれたため、劇場公開されなかった配信作品もエントリー資格を得られるっていう異例のルール変更があったんだけど、でもなんかこれなんか、定着してきそうだね、配信。だってネットフリックス作品めちゃくちゃ入ってたから。で、作品賞の候補、作8本のうち3本が配信作品で、作品賞に輝いたのはノマドランドなの。で、俺ノマドランド見れてないんだよな。この週末に見ようと思ってたから、家を持たず車で各地を転々としながら暮らす現代のノマド、遊牧民ね、を描いたロードムービーで、これこそ劇場で見ないと意味がないって言ってたの、見た人はみんな。要は、とにかくショットが美しいから、って言ってて。あと、ま、ちょっとどうでもいい情報で言うと、監督のクロエ・ジャオ、とにかく悠々白書のオタクって知ってた。これマジで本当に。クロエ・ジャオ監督が、アカデミー賞の時のインタビューとかで、一番テンション上がってるのは悠々白書の話振られた時で、私ずっとクラマが好きだったんですけど、みたいな。あなた、ね、だったかアカデミー賞中継で、その話になった時、中島健人くん、セクシーゾーンの、あなた、ヒエにそっくりね、みたいなんで、盛り上がってて、それがめちゃくちゃ盛り上がってたからね、クロエジャー監督。ぐらいっていう、あとね、長編アニメ映画賞と作曲賞は、ソウルフルワールドなんだけど、ディズニーの映画なんだけど、これここでもおすすめしたと思うんだけど、すごいよ。これはね、今すぐにでもディズニープラスで見れるから、もう賞取ったきっかけに見てほしいなと思うんだけど、死後の世界なんだよ。死後の世界とジャズを組み合わせて、最終的にその、生きる目的ってなんだみたいなところにたどり着くんだけど、生きる目的って今までさ、なんつうの？ネタバレはしたくないんだけど、なんか、夢を叶えるとかさ、そういうふうな、なんか、そういうふうになってくるじゃん。まあ、ディズニーってそういうふうに描けないから。それがなんかね、なんか、もっとね、そんな結論にたどり着くのっていうのと、あと、死後の世界の描き方が超前衛的で、超かっこいいのよ、マジで。これね、でもこれもね、劇場で見たいのよ。めちゃくちゃ音楽がいいの。ジャズだから。で、作曲者も撮ってるぐらい曲がいいんだけど、やっぱ家のスピーカー環境で見るよりも、これは劇場で見たいってやつだから、もう一回見たいな、っていうふうに思うな。そんでですよ。今年一番の問題というか、まあ今年の、まあアカデミー賞の中継を録画で見た、ほんと、ネタバレなしで録画で見ようと思って録画で見た時に、度肝抜かれたんだけど、もうこれはネタバレとかないからいいと思うんだけど、最優秀主演男優賞なんね。今年ね、作品賞と主演男優賞が、普通作品賞が最後なの。なのに、主演男優賞が最後に来た。もう、それスティーブン・ソダーバーグ監督の演出だったんだけど、今回ね。もうその時点でみんなさ、わかるじゃん。思うじゃん。 はいはいはいはい。チャドウィック・ボーズマンですねって、もう亡くなったね。まあ、ブラックパンサーの役やってた方の、その、ネットリックスの映画があって、例前にブラックボトムだっけな。それがあって、それが結構、それもいい映画なんだけど、それで主演男優入ってて、亡くなったじゃない。だから、まあもう、それで賞をもらうってわけじゃないと思うけど、まあ、でも、まあまあ、まあもらうだろう。で、だから作品賞と主演男優をわざと入れ替えたわけ。で、最後に追悼の意を示して、みんなで大拍手で終わるのかなと思って。まあだから、なんだったらみんなでワカンダフォーエバーやって終わんじゃねえのって思う、言う、そのための演出ねっていう。もう俺もだから録画だけど、ワカンダフォーエバーの気持ちで見てた。主演男優賞、最優秀主演男優賞、アンソニー・ホップキンス。83歳、最高齢。で、俺、ファーザーって映画見てないから、見てないけど評判いいから、多分めちゃくちゃいい作品なんだろうとは思う。思うけど、問題は、その、アンソニー・ホップキンス、会場にいなかったからね。オスカー像を受け取ることもなかったから、開いた人が、アンソニー・ホップキンスって言った後、まあ、いないんですけど、終了っていう。終了っつって終わったって。いないよって言って終わるっていう。なぜなら、アンソニー・ホップキンスはイギリスにいて、そっちは朝4時だったからめちゃめちゃ寝てたらしいっていうのは、まあコロナがあるから来れないのもあるし、そもそも多分だけどアンソニー・ホップキンスも、今年はチャドウィック・ボーズマンが撮るだろうって思ってたんだよ、もう絶対。ホップキンス自体も。で、多分だけど、それを読み上げたホアキン・フェニックスも開けた瞬間ドギモ抜かれ。でさ、ホアキン・フェニックスって、結構何回かやらかしてんじゃん、その授賞式とかでも、スピーチめちゃくちゃだったりするから、多分だけどみんな半分、ララランドのこともあるから、嘘ついてんじゃねえ、どっち言ってんの絶対あったと思うんだよね。で、ホアキンも戸惑ってんの見て、あ、これは本当にホップキンスだってなって、で、どうする来てねえしって、シューッつって終わったんだ。終わったんだよ、あれ。でも本当にさ、だから、一点の曇りもなくガチなんだね。うん。本当に、一点も曇りなくガチってだって、これ、言うことだけは分かったよ。でももう本当、授賞式の、俺あの演出のディレクター、やりたくなかったな。やってたら、マジで本当サブで、もう中継者で、そのままゆっくり終わっていくの地獄のような気持ちで噛み締めることになるでしょ、中継ディレクター。そうだよなって。まあでも今は、家でもいろんなもの見ることができるし、ノミネート作品の、まあだから結構の作品が今配信で見れて、お家で見れるから、まあ映画館が閉まっててしょうがないから、このタイミング、まあ、単館系の映画は空いてたりするけどね。大きいところは空いてないから、ぜひ、配信でも見てみてはいいんじゃないですかね。特にこのチャドウィック・ボーズマンのやつとかネットフリックスでも見れますからね。っていうことで。それでは、今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は、佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。今日はですね、番組から大きめのお知らせがあります。このタイミングでっていう、スペシャルウィークも終わり。このタイミングで大きめのお知らせって何っていう話なんだけど、発表します。こちらです。番組本の発売が決定！ですね、本が出るんですって。いや、これさ、嬉しいよ。嬉しいし、びっくりしてるけど、ちょっとこの番組、行き急いでない？だって1年目にさ、まずイベントやったじゃん。1年目にイベントやんないじゃん、普通。で、やって、で、2年目に、帯番組やったじゃん、俺たち。ゴールデンで。で、2回目のイベントも2年目にやってんのよ。国際フォーラムでやろうと、結局配信になったけど。で、3年目にもう即番組本って、これさ、2000年、俺の聞いてるラジオだって2000年代、2010年代のオールナイトニッポンって、5年かけてどれか1個よ。だってさ、ちょっと待って、クリームさん。クリームさん番組終わって10年後ぐらいでしょ、本出てんの。あのクリームさんのラジオでだよ。なのに、まあまあ出るそうなんですよ。まあ3年目でね。俺だからちょっと疑ってんだよね。次から次へと、これが売れないと番組終了みたいな仕打ちを俺に与える売りなり方式売りなり方式で、 で、すぐ、最終的にすぐ打ち切ろうとしてんじゃねえかっていう。いや、そうなんだよな。でね、タイトルが、もう、さっき聞いたんですけど、タイトルが、普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになる、佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ、2019-2021。俺の自伝？発売日は6月30日でお値段1650円で、これですね、2年分のフリートークから厳選したエピソードを放送当時の勢いはそのままに読みやすく編集して収録。なんかね、すごく、なんか、ラジオの口を活かしてくれた上に、なんかね、強調したいところとかもあって、ラジオみたいにして読める感じにしてくれてました。で、ゲストトークの一部も再編集してお届けするという。これもともと、オールナイトニッポンに、まあ、いつの間にか俺トーク用のメモみたいのを、用意してた、用意することが多いから、それをブラッシュアップして、で、俺の喋り言葉も加えて、読みやすいようにしてくれてるっていう。だから読むラジオに近いかもしれないですね。で、他にも番組で話をしたエンタメ、グルメ情報、ゆかりの深いゲストのインタビュー、で、僕本人が番組について語ったインタビューなどが収録予定っていうことで、で、これ以外にね、まだ言えないんだけど、これ収録、したいものがあるって言われてて、それがね、イベントのギターガーマルチョバ以上にめんどくせえものをなんで番組本でも俺に貸すのかっていう、それ超めんどくせえんだよな。そして何がやばいかっていうとですね、知ってます？俺この本当にこの10分前に知ったんですけど、もうアマゾンで予約開始してんだよ。タイトルさっき知ったんだよ俺。まだ完成してないんだよ、その入れるもんとか。なのに予約だけできる状態っていうことで、で、本の内容が全部収録予定って書いてあるっていう。演劇と一緒。キャスティングだけ書いてあって、内容がまだ、脚本家が1ミリもかけてないって状態で一緒。な、急ぎすぎなんだよ、これ。これ、オールナイトニッポンがな、ちょっと調子いいから、今だって焦ってんだと思うんだけど、オールナイトニッポンがめちゃくちゃ調子いいのは、鉄壁の一部だからな。調子いいのは、俺たちはアップアップだからな。とにかく、しっかり面白いものに仕上がると思います。一瞬ゲラも見せてもらったんで。で、興味ある方はぜひということで、もう予約できるんですよ。で、詳しくは番組ツイッターをご覧ください。でさ、このタイトル。この、普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるって感じじゃない？これだけで考えると、これ、ほら、どっちかっていうと番組本ってより、なんか、俺のさ、この2年間のサラリーマンからラジオパーソナリティになって独立するまでの2年でしょ？ワンチャン売れたら実写化あんじゃねえかな。普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになる。学年ビリのギャルが、1年で偏差値40上げて、慶応大学に現役合格した話っぽくない？ビリギャルでしょ、これ。あ、これ何？何？サラパソ？サララジかサラパソね。サララジかサラパソでいけんじゃないこれ。ビリギャルみたいに。え、どうする？そうなってくるとキャスティングだよね。サラパソの。サラパソのさ、キャスティング、佐久間役よ。うん。俺の希望だけ言っとくわ、一応ね。まあ、叶わないと思うけど。堤真一か思いなお。佐久間役堤真一？うん、か思いなお。どう？うん、みんなどっちがいい？サラリーマンがパーソナリティになった話。主演、佐久間信之役。堤真一。すげえいい映画になるな。俺より10歳以上年上なんだけど、やっぱ役者さんだから、全然俺ぐらいの年齢からもね、役作りでできるからね。一回ちょっと、ちょい太りしてもらって。サラリーマンプロデュースやってもらって。となるとやっぱあれか。俺がドラマの企画書自分で書いて、ドラマ24に持って行って、テレビ東京からお前頭おかしいのかって言われる。すいません、ドラマトレインティフォーの、あ、確かにテレ東からはバラエティだけじゃなくて、もうやめたんだったらどの部署に企画書持ってってもいいよって言われてるから、俺ドラマの企画書持ってってもいいわけよ。でドラマ24のプロデューサーがどうやらですけど、 一緒にやってる祖父江になるんですよ、後輩の。ここで時々話す、エロい話する。今、一緒にドラマ24やってる祖父江が、ドラマ24のチーフプロデューサーになるんですよ。え、これって言っていい情報なのかどうか知らないんだけど、会社の人事だから、なるらしいんですよ。だからもうほんとね、息のかかった後輩がドラマ24の。そんなこと言っちゃうと、一番仲いい後輩の浜谷ってやつは、ドラマの、何、20時のドラマのプロデューサーだから、全員息のかかった後輩だから、俺持ってくよ。サラパソの企画書。で、主演、堤真一って書いてあって。佐久間信行役、堤真一って書いてあって。ね、どうするっつって。祖父江役っつって。深津絵里とかって書いてあって、うん。お前の役、深津さんにオファーするから、っつって。後輩たちを。で、会社の社長とかもさ、何考えてんだ佐久間って言うかもしんないけど、ちょっと待ってくださいよって。会長と。会長の役、北王子金也やりますからっつって。テレビと、ああ、まあじゃあしょうがないっつってみんなで。キャスティングがほぼ半沢認識されてんだけど。いや、ほんとだよ、これ。ああ、ワンチャンダメ元で書いてもよ、出してみようかな、企画書。うん。ということで、メールを募集しましょう。今日は本の話を送ってください。最近読んだ本、本や図書館、本棚、本関連の話なら何でもいいです。送ってください。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で、番組ステッカーをプレゼントするのですが、今日ね、たまたま、今日あちこち踊りの収録だったんだけど、そのあちこち踊りの収録で、あちこち踊りステッカーってのもらったんですよ。なんか作ったんだけど、佐久間さん配ってくださいよとかって言おうと思ったら、なんか緊急事態宣言で俺誰もほとんど会わないから、で、10枚もらったのね。だから、今日メールくれたリスナーにプレゼントしようかなと思います。この、あちこち踊りステッカーもあってですね。これね、うん、めちゃくちゃいい出来なんだよね。めちゃくちゃいい出来なんですよ。めちゃくちゃいい出来で、しかも、あちこち踊りって23時に上がっても番組内容がただ喋るだけで変わってないじゃん。だからお金かける場所がなくて、ステッカーと、あと、お弁当が良くなったっていう、その二つだけだから、うん、だからちゃんとしたやつは、今日も、だからこれ10名にプレゼントするので、ぜひメール送ってください。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送、第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロでミクチャでもお楽しみください。ここで一曲。サナバガン、ロマン飛行フューチャリングクリーピーナッツ。佐久間信行です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネームマカオ。アンソニー・ホプキンス、いないよって、ウエストランドの井口じゃん。あー、ホアキンやったっけな、役作り完璧だからな。ウエストランド、あ、ウエストランド、アンソニー・ホプキンスいないよ。うん、授賞式に来る人なんかいないよ。続きまして、ラジオネームおしゃけは二十歳になってから。クロエ・ジャオ監督ですが、高校時代に友人からクラマと呼ばれていたという中二病みたいなエピソード持ってます。監督、ちょっと髪も長いしね。うん。クラマっぽさもちょっとだけあるよ。でも、やっぱクラマって呼ばせてたんだろうな。呼ばれてたんじゃないんだよ、絶対。うん。続きまして。ラジオネームアルミカン。ラジオ本予約しました。内容が全く明らかになってないのに、本を予約したの初めてです。すいません。ありがとうございます。すごいね。勇気あるってか、ありがたいね。いや、でも面白くなりますから。うん。ラジオネームいちご畑。ナインティナインさんは初めての番組本を出すのに15年かかってます。ちょっと申し訳ない。確かに3年目って爆速だな。爆速だな。じゃ、実質2年だからね。うん。3年目の始まりだからね、この時点で。いや、まあ本当に。内容、まあね、そうね。うん、そう。あ、でも、フリートークをまとめたやつは、もう一回僕ら、ゲラチェックしたんですけど、面白かったですよ。うん。で、こっから、いろんなインタビューも入るみたいなんで。続きまして、福岡県ラジオネーム、ルリ色の海。サラパソの佐久間さん役ですが、江口洋介で行きましょう。あー、なるほど。ありがたいけど、かっこよすぎるな。うん。違うんだよ。 俺と福田がイメージする、あの、堤真一はもうね、あの、おじさんと言われてもいい。大和なでしこの堤真一。大和なでしこの堤真一が、10歳から15歳年取った状態の、堤真一で考えてるから、俺たちは。あと、恋の力の、深津絵里と一緒にやってた頃の上司の、頼れる上司の、堤真一。江口洋介だとやっぱね、ちょっとね、もうずっとエリートな感じしちゃうから。いや、堤真一さんもきっとそうなんだろうが。やっぱ俺たちは大和なでしこと恋の力にダイレクトに影響を受けてるから。っていうことなんですよ、私たちは。古いけども。そう。今日、あちこち踊りの収録あったんですよ。で、あちこち踊りのゲストが、1個目はペコパと、高橋ひかるちゃんで、それめちゃくちゃ面白かったんだよね。で、2本目がね。で、1本目が、見取り図と伊集院さん来たんだけど、伊集院さん来て、しっかりね、ちゃんとね、怒られた。お前が、俺をラジオの帝王って言ったから、すべてが起きたって。俺、まあ、怒られたっていうか、いじられたって感じなんだけど、うん、普通に、あちこち踊り、めちゃくちゃ面白かったんだけど、伊集院さん撮ってる時に、全部が終わって、俺もう取れ高 OK 出してたのに、そうだな、つって。あと、あそこにいるやつが俺のことラジオの帝王と呼んだんだって言い始めて。そこの部分も聞くのが面白かったんだけど、でも、おすすめですよ。この再来週ぐらいのオンエアなんですよね。それと、本のつながり行くと、その、今週の金曜日なんですけど、本の取材を受けたんですよ。まあ、本が出るって、で、中のインタビューをちょっと撮るっていうのを金曜日に本の取材を受けて、で、それ日本放送に来たのね。で、日本放送に来て、本の補足とかもろもろとかのインタビューを受けてるときに、その時からちょっと気になってたことがあって、それはなんでか、どういうことかっていうと、まあ、ミクチャとか見てた人はわかるかもしれないけど、忙しいのと緊急事態宣言で髪切ってなくて、もう前髪がすげえ長くなってて、で、目に何回も入ってたのね、普通に喋ってたら。ラジオの時とかは普通に、この何イヤホンでやってたんだけど、で、目に何回も入るなと思って、そのうちなんか痒くなってきて、で、目が真っ赤になってて、もう、インタビューの時に。うわ、これなと思って、で、インタビュー終わって、その後、次に別の場所で打ち合わせがあったのよ。で、これ、これもリモートじゃなくて、で、これ、ちょっと実際に物見なきゃいけなかったの。だから、行ったわけ。で、そしたら、その打ち合わせがまあまあ伸びて、夕方の4時か5時ぐらいになったのね。で、その後、リモート打ち合わせだったの。で、これが一番悩むんだけど、まあ、わかるかな？サラリーマン人わかると思うんだけど、外で打ち合わせ2回あった後のリモート打ちって、家帰るか、その、近辺で探すかみたいな。で、1時間後のリモート打ち合わせだったから、まあこれ1時間後にここでこの辺でやるんで家帰れるから帰ろうかなと思ったんだけど、まあ30分くらいで帰れるから、じゃあちょっと運動不足だから、一駅歩こうと思って。で、Bluetooth イヤホンをでラジオ聞きながら30分くらい歩いて、その打ち合わせ場所から1個先の地下鉄の駅まで行ったんね。で、地下鉄の駅まで行って、で、そこで次のそこにで、地下鉄乗ろうと思ったら、次の打ち合わせリモート相手から、スマホ開いたら、メールは来てたのよ。で、メールだったから気づかなかったの。LINE じゃなくて。で、メール見たら、ちょっと、打ち合わせ、ちょっとこっちの都合で申し訳ないですけど、リスケさせてください。2時間後にしてくださいって言われてて、あ、2時間空いたのよ。うわ、これ時間できちゃったなと思って。で、時間できちゃったなってパッと思ったら、地下鉄の駅の目の前に、俺の目の前にあったのが、1000円カットの看板。で、キュービーハウスとかじゃないの。見たことのない1000円カットの看板。古ぼけた。で、古ぼけてるね、本当に。すす汚れてるとまでは言わないが。だから土地は言わないけど、その1000円カットの看板で、おっと、でも前髪目に入ってる。でも1000円カットってさ、いつも、ちょっと入ろうと思う時なんだけど、だいたいめちゃ込みじゃない？で、めちゃ込みだからいつも前、諦めてたんだけど、パッて見たら、その、さ、古ぼけた看板の中、外から見えたんだけど、誰もいないのよ。客が誰もいなくて。なんだ店員もいなかったの。あれと思って。これ入れんなと思って。生活は20分もかかんないから、前髪だけでも切ってもらえるかなと思って、本当に鬱陶しかったから、歩ってる時も鬱陶しかって、目に入るからと思って、あ、前髪だけ切ろうと思って。で、入ったの。で、入ったら、誰もいなかったわけ。 本当に。ガラガラなのよ。マジで、いくらでも盗み放題みたいな状態になってて。誰もいないから、すいません、すいませんって言ったの。そしたら、多分その、誰もお客さんがいないから休憩の場所から、二人出てきたんだけど、二人ともおばあちゃんだったのよ。あのね、女性の。結構なおばあちゃん。多分70ぐらいのおばあちゃんと、若めのおばあちゃん。多分60ぐらいの。まあ、おばあちゃんまで言えない中年女性ぐらいの感じの人がいたよ。で、その二人が出てきたの。で、びっくりして。1000円カットでさ、って大体だけど、大体中年から若い目のさ、修行中の男性がやってるイメージない?ねえ、そうだよね。それが、二人ともそこそこのおばあちゃんだったから、びっくりしてたら、何やねん、チケット買ってって言われて、おばあちゃんがとことこ寄ってきて、で、ここにある機械でチケット買ってって言われて、おいっつって、1000円入れて、で、そのまま出てくるのよ。1000円渡して1000円のカード出てくるんだから、別にカードいらねえじゃねえかと思いながら、入れたら、わかる。すげえ古い旅館の使い古したテレビのカード並みの、もう、擦りすぎて、ほぼ見えないっていう状態ぐらいのカード。1000円カットのカードってもうちょっと綺麗だよなっていうカードの、もう、1000円カットって昔から、そんな昔からあると思ったんだけど、マジその、もしかしたら本当、旅館のシステムを持ってきてるのかもしれないっていうような、テレビのカ、ペイチャンネルのカードみたいなやつが出てきて、もう、それ渡すだけなのよ。だ結局1000円入れてそのカードおばあちゃんに渡すから、横にずらしてるだけなわけ。え、これ独立系の1000円カットなんと思いながら、びっくりしたの。座ったの。座ったら、今度さ、どっちが着るんだろうなと思うじゃん。大おばあちゃんか若おばあちゃんかと思って、で、どっちだと思ったら、ゆっくり二人が近づいてきたの。で、どっちもちゃんと服着てるから、これどっちも着る、てか、大おばあちゃんの方も切ってんのと思いながら近づいてきてら、大おばあちゃんの方が、俺の方の、なんつったらいいの?ここにかけるやつ、紙とか書かないようにするやつを用意して、若おばあちゃんの方が、ハサミとか串持ったから、若おばあちゃんだなと思ったら、その若おばあちゃんの方が、近づいてきたね。で、俺、あ、Bluetooth にイヤホンしたままだったから、ああ、ごめんなさい、イヤホン外しますって言ったら、いや、なんか聞いていいんでしょ?いいよいいよ、そのまま行きなよって。あ、そのまま行っていいの?これイヤホン、Bluetooth のイヤホンつけたままって言って、じゃあもうラジオ聞きながら聞けるからいいかと思った。そしたら、どうするって若おばあちゃんに言われて。で、大おばあちゃんも後ろにいて。で、二人で聞いてくれてんだけど、もう普通にね、前髪が目に入るから、目に入んないようにしてくださいと。って言った後、それに合わせてほんのちょっと切ってくれればいいですって。なんでかと急に不安になっちゃって、やっぱ、おばあちゃん二人体制の1000円カットって。だから何度も念を押して、本当に前髪が目に入んなければいいですと。で、それで揃えてもらったら、あとはもうほんのちょっとで、ほとんど切らなくていいですぐらいの感じのテンションで失礼なんだけど、そういう言い方しちゃったのよ。で、わかった。前髪をね、揃えてね。あとはちょっとだけでしょって言うから、はい、よかったと思って。で、座って、イヤホン、Bluetooth のイヤホンって押すと、もう一回再生できるから、ラジオ聞きながら、切り始めてくれたんだけど、俺ってね、美容院とか、理髪店行くと、眠くなっちゃうのね。で、どんなに元気でも眠くなっちゃうの。なんかわかんないんだけど、それ修正なのかもしれないけど。で、切ってもらってて、早々に眠くなって、で、落ちちゃったの。で、パッて目覚めたら、鏡と、俺の間に、その若おばあちゃんがいて、多分、前を切ってくれてんだけど、で、わあ、寝ちゃったなと思って、すいませんとか、大丈夫よとかって、パッて、時計見たら、まあ、10分ぐらいしか経過してないから、まあ、10分ちょっとだから、ああ、よかった、そんな何十分も寝落ちたんじゃないなと思って。そしたら徐々に今度さ、若いおばあちゃんがさ、俺からはけていくわけ。はけていくと、鏡に映る俺が見えるじゃん。で、鏡に映る俺が現れたの。で、髪切れてた、ちゃんと。前髪がね、綺麗に、その一直線になってて、で、鏡に映る俺、全くラブレターズタメ口と同じ髪型。完全にラブレターズタメ口と同じ髪型の俺がいた。眉ぐらいで綺麗に一直線。で、その後俺が悪いんだよ。ほとんど切らないでって言ったから、長さがそっから、ちゃんと伸びた状態のまま、前髪だけ綺麗になってる、ラブレターズタメ口か、ナルトの、リーの、ただ年取った状態のおじさんがいたの。 これガキの頃の思い出じゃないからね。おとといぐらいの話だからね。今週、先週金曜の話だから。ロックリーかタメ口かっていう俺がいたのよ。で、これ、よく考えてみると指示通りなのよ。前髪目に入るから目に入らないようにしてください。揃えるだけでいいです。あとはまあ、ほとんど、ほんのちょっとでいいです。揃えるだけでいいです。完璧。一直線で、ちょっとずつ揃わない状態になってて。で、俺が言い過ぎたんだよ。あの、若おばあちゃんを侮りすぎて、近内でくれって何回も言ったから、本当に触ってないのよ、外はね。前髪とここだけだから。で、そういう時ってさ、これ聞きたいんだけど、みんなに。言える？違いますって言える？違います。これじゃないですっていう。これじゃタメ口ですって言える？言えないでしょ？俺どうしようかなって悩んだんだよな。で、おばあちゃんは一回仕上がった感じで、一回下がって、俺に全体を見せてくれてる。全体を見せてくれてるってことは、これは仕上がりの可能性があるんだけど、間違ってないし、指示通りではあるし、俺の。これ言える？みんなこういう時って言える？俺はね、言えなかったんだよ。言えなくて、うわ、これこ、いやでも指示通りだしな、俺が悪いしなと思いながらって言って、その時に、思ったこと、年取ったタメ口って気持ち悪いなと思って、その時パッと思ったんだけど、年取ったタメ口ってこんな感じなんだ、気持ち悪いなと思ったんだけど、それは別として言えなかったんだけど、ギリギリちょっとだけ言えたのが、これ終わりですかって聞いたの。終わりですかって。そしたら、若おばあちゃんが、いや、まだよ、って言って。え、そうですか？だってあなた髪の毛すごい多いものって、すかないとって言われて。そうですよね。俺髪の毛多いっすよつって。すげえ悪いやつ。すいちゃってください、すいちゃってください。さっきまでほとんど触るなってやつが、すいちゃってください、すいちゃってください、つって。ねえ、これすいてもらうんだよ。そしたら全然変わるじゃんと思って。そしたら、若おばあちゃんがすき始めたんだけど、すき始めて、もう本田も寝れないよ。固唾を飲んで見守ってるわけ。なんだけど、すいていくってさ、結構ぐちゃぐちゃになってくじゃん。くし入れながらやってくんじゃないじゃん。ぐちゃぐちゃってやってくから、ボサボサになるのよ。だから、完成形がわかんないわけ。で、ガンガンすいてってくれるのよ。あんた髪多いわね。そして直毛ね。あなたね、あれないわよ。つって、その薄毛の心配とかないわよ。とかって、ありがとうございますって言いながら。ありがとうございますって言いながら、どうなってんだ仕上がりはってしか思ってないんだけど。ガンガンすいてくれて、で、すいてくれて、すき終わった。結構落ちた。で、掃除機みたいので取って、で、綺麗に櫛を入れてくれたね。仕上がったね。すいてすげえ綺麗になったラブレターとタメ口。ははははは。ツヤが出たラブレターとタメ口が鏡の前に現れて、で、おばあちゃんが、もう一回掃除機とかを取るために、後ろ下がった瞬間に、俺一回髪振ってみたのよ。綺麗に戻ってラブレターとタメ口蛍原さんがやるやつになって、うわ、これは、と思って。でも、こっからはもう言えないな、でも言わなきゃ終わりだな、と思いながら、おばあちゃんがもう、さ、見せてくれるわけ。その、鏡をね。で、後ろの方を見せてくれる。綺麗に整ってる。綺麗にね。で、最後、これで、もう一回言った。これで終わりですかって。よ、つって、そしたら最後の、もうバリカン持ってたから。バリカン持ってるってから、細部の仕上げじゃん。うん。本当はその声、心の中で、そのまま一気に行ってくんねえかなと思ったけど、そんなことはなく。で、何にも言われね、言えないまま、どうしようと思ってたら、今度、Bluetooth で、電話が聞こえてきたの。ブルートゥースにイヤホンってスマホの電話流れてくるじゃん。で、何回かなったから、ああ、これ仕事の電話だな。もうしょうがないと思って、出て。ありがとうございました、つって。男前になったよ、とかって言われながら。タメ口のまんま、てへって言いながら。で、出て。で、ちょっと小走りで行った後、コンビニのトイレで、めちゃくちゃに髪濡らして、ぐちゃぐちゃってして、で、どうやっても戻ってくるのよ、綺麗に。あいつ腕あんな、と思いながら。って思いながら、それで、家帰って、で、リモート会議あるからさ、もうリモート会議まで1時間しかないから、俺リモート会議タメ口で受けたらもう、ね、もう、マジで、なんて言われるかわかんないから、そっから家帰ってさ、嫁のさ、奥さんのさ、眉毛切りやんじゃん。家に髪切るやつなんかなんか、ちっちゃいやつ。それで俺ちょっとずつ前髪切ってさ、前髪を鏡に映して前髪切ってさ、で前髪ジグザグにしてさ、で分け目作ってさ、で横なんか結構大胆にいったからね、大胆に自分でカットしていって、 それでリモート会議になって何事もなかったように話してたら、普通に後輩の AD から、え、佐久間さん髪ダサくないですかって言われてで、オンライン会議でめちゃくちゃ言われたから、その後だよ、またその土日で自分でその前髪をもう一回じっくり切って、で月曜日にここでも告知したパーソルってやつのオンラインイベントあったじゃん。オンラインイベントあったから、そこに行って、で、メイクさんに、ちょっとすいません、髪のこと、ちょっと事情説明して、わかりました、つって。なんとかします、つって。で、結構なんか、髪やってもらって。で、やってもらって出て、オンラインイベント90分一生懸命やって、仕事のことね、結構話して、一生懸命、これは達成感あんな、と思って。こういうのあんまやんないんだけど、エゴさせてみるか、つって。エゴさせてみたら、佐久間の前髪ダセーなっていうやつばっかりだった。だからね、俺が言いたいのは、おばあちゃん二人の1000円カットってのは危険っていう。そうなんだよね。でもね、店名は検索しないでください。迷惑かかるから。俺の指示通りにやってくれただけなんて。佐久間信之です。ファルコン&ウィンターソルジャーはね、すごくいいですよ。全6話のドラマっていうフォーマットでしか描けないヒーローとしての葛藤みたいな。ほら、映画ではさ、そこまで描けないし、じゃん。で、正直脇だった二人が本当にバディとして成長していくのと、やっぱとにかくファルコンの成長が素晴らしいし、本当のね、マーベルのね、フェーズ3の終わりって感じがしたんで、これはね、ぜひ見てほしいと思います。ラジオネームセルティックブルー。2002年にフジテレビで放送されたドラマ恋の力では、主演の堤真一さん演じる人気クリエイターの貫井孝太郎が大手広告会社のユニバーサル広告社を辞め独立するところから話が始まります。佐久間さんの実写ドラマ令和版恋の力になるんではないでしょうか。ありがとうございます。これなるよ。だってさ、もうだって恋愛要素なんてそんなもん本当、フィクションで足してくれ。フィクションで足してくれればいいんだから、こんなのは。だって俺は実際は27で結婚しても子供30でいるけど、それはもうさ、斉藤ごめん。斉藤申し訳ないんだけど、ラジオディレクターの役、女性になるわ。俺がラジオパーソナリティをサラリーマンのに始めて、それで9を振るディレクターが、と恋しちゃうんじゃない？吉高さんみたいな人だな。自分言う年下のね。最初対立するのラジオ感で。俺のやり、私、おじさんみたいなラジオやりたいわけじゃありませんみたいな。だってそうな、やっぱ吉高さんみたいなディレクターは、クリーピーとか、その、今がわ、あ、ね？そういう旬の深夜、もしかしたらあれかな、もうオールナイトニッポン自体違うじゃん。J-Wave とかにいたかったんだよね。で、洋楽やりたかったんだよ。吉高由里子は。それがなんで深夜ラジオで、しかもおじさんのラジオやんなきゃいけないのよと思って、最初はやる気ない球を振ってんだよ。でも意外に、俺のラジオに関する愛、本当にラジオ好きだから、それにほだされてって、一緒に深夜ラジオのてっぺんを目指していくんだよ。何のドラマだよ。全然違うドラマじゃねえか。全部フィクションだからな。続きまして、香川県ラジオネーム13番。佐久間さん、先ほど番組本に関し、まだ言えないんだけど、めちゃくちゃ大変なことさせられてて、とおっしゃってましたけど、それってもしかして、書き下ろし漫画の件ですか？それならアマゾンの商品ページに普通に書いてますよ。おい、ふざけんじゃねえぞ。おい、絶対許さねえぞ、お前ら。おい。今ちょっと、今ブースにいるやつ、いや違うんだよな、ブースにいるやつらもう本のスタッフじゃないんだよ。石だな。ちょっと待ってくれよ。めちゃくちゃもう何、30分前の俺をやり直したい。だってさ、今日は言わないって話になってたもんね。今日は言わなくて、今日は書き下ろし漫画の件、確かに、だから俺頼まれたの。最後に佐久間さん、漫画家昔中学生の子になりたかったって言われたじゃないですか。あ、そうだよ。でも無理でしたって言ったら、その夢叶えましょう、番組本で。エッセイ漫画しっかりしたの書いて、まあ2ページでいいですけど、最低2ページでいいですから、それで今の仕事のこととか書いて、それで夢叶えましょうって言われて、今このスケジュールで漫画書くって結構だなと思って、締め切りがしかも近いんだよね。で、だから今スタッフの写真とかさっき撮ってさ、書かなきゃいけないなと思ってるところ、どうしようと思って、でもこれは発売日近くなってから発表しましょうってみんなで約束したはずよ。これはだってもう内容がふわふわしすぎてんだから、決まってから言おうってなったのに、 もう乗ってるってどういう、恥ずかしすぎるよ。恥ずかしすぎる。うん、明日になって消えてても恥ずかしいしな。そうなんですよ。だから書き下ろし漫画、乗っかりますんで。ということでよろしくお願いします。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつですね。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。1枚目、新潟県ラジオネーム囚人番号311。将棋棋士のウィキペディアには大体括弧後に藤井聡太が更新が記載されています。あー、すげえなー。そっか、ほとんどの最年少記録とか全部連勝記録とかも後に藤井聡太が更新って記載されちゃうんだ。でも逆にかっこいいけどな、藤井聡太が破るまで破れなかったって。すげえなー。あとほんと前も話したかもしれないけど、将棋漫画の人嫌だろうな。だからもう野球漫画の人も嫌でしょ、大谷翔平が出てきちゃって。うん、大谷翔平なんて漫画で描いたら全然面白くないんだけど。本当に。田中マー君の24連勝もそうだけど。うん、将棋漫画の人嫌だろうな。続きまして。福岡県ラジオネームウインナーください。ベトナムの通貨はドン。インドの通貨はルピーです。では、アフガニスタンの通貨は何でしょう？いや、わかんねえな。正解は、アフガニでした。
そうなの？
あ、そうなんだ。へえ。じゃあこれスタンの意味何なんだろうね。うん。アフガニにスタンがつくのはどういう意味なんだろうな。もう岩井俊二の映画みたいだな。イエンタウンってあったよね。あれ円の街みたいなこともね。うん、スワローテイルか。へえ。続きましてラジオネーム天草大王。東方シネマズの幕開に流れる神うさぎロペを実写化するなら役者は誰になるかというアンケートが9年前に実施されたのですが、ロペ役、アキラ先輩役、ともにキムタクが1位でした。どう、両方ともキムタク？いや、例えばの話にしてもさ、もう少し真剣に考えようぜ。そうだよ、ほんと。神うさぎロペか。今だったら、まあでもあれじゃない？大体の役はさ、こういうどんな難しい役全部、中野大河にやらせればだ。中野大河にやらしときゃいいんだよ。めちゃくちゃうまいんだから。続きまして、宮城県ラジオネーム、故郷は地球。この前、AV を見ているとき、この女優さんの喘ぎ声、どこかで聞いたことある音程だなと思ったら、レッド・ツェッペリンの移民の歌でした。あーあーってやつでしょ。いるぞんなやつ。そんな本当にのやついる。あーあーってやついる。いる。めちゃくちゃ面白いけどな。こっそり教えてほしいぐらいだけど。ああ面白い。島根県ラジオネーム藤原元スマブラ参戦。小学生の時に行った友達の家で一番カルチャーショックだったのは、おやつでメントスが大皿に乗せられて出てきたことです。ああ、これはショックだね。ポッキーとか乾き物の組み合わせならわかるけど、メントスってさ、みんな黙っちゃうじゃん、だって。兄ちゃん兄ちゃんで、一斉に口に入れたらみんな兄ちゃん兄ちゃん行くじゃん。カニより黙るよ、あれ。あと、そんなに数いけないよね、メントスって。面白いな。続きまして、ラジオネーム、野田くん。漫画でよくある、ジリリリリ、うわ、もうこんな時間、遅刻、遅刻のやつですが、自分で遅刻する時間に目覚ましかけてません。そうだね。そうだね、これね、よく考えたらね、ジリリリ、うわ、もうこんな時間遅刻遅刻って、だってさ、その頃のさ、漫画にあるやつはスヌーズ機能ないでしょ。スヌーズ機能だったらわかるけどね、今のスマホだったらね。でもないから、本当にちゃんと遅刻する時間にかけてるんだよね。そうだわ。よく考えたら。続きまして。ラジオネーム、オールラウンダーユート。 大宮アルディージャは毎年のように残留争いに巻き込まれながら驚異の粘り強さで J2 降格を免れてきました。落ちそうで落ちないことから受験生のためのお守りを発売したことがあります。なるほど。お守りの中身は開催されることのなかった J1、J2 入れ替え戦のチケットが入っています。おー、いいじゃん。しかもちゃんと効力ありそうだよね。意味が、入れ替え、使われてない入れ替え戦のチケットってめちゃくちゃおしゃれだね。へぇ、落ちそうで落ちない。J リーグ奥が深いなぁ、引き続きカンペに書かれていたことをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にカンペと書いて送ってください。
日本放送、ポッドキャストステーション。
佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。東京都大田区、ラジオネーム世界百秋。僕は美容院で髪を切ってもらって少し物足りないとき、これってこれ以上切ったら変になっちゃう感じですか？と聞いて美容師さんの反応を伺います。わー、なるほど。いや、これもでも勇気いらない？もうちょっと言って、お前全然来ねえなって言ってるみたいなことでしょ？俺言えたことねえなあ。もう本当にさ、俺髪染めたことほとんどないんだけど、AD からディレクターになったぐらいの時期に、ほんのちょっとだけ髪をちょっと染めたことあるんだけど、その時も結局勇気がなくて、なんかちょっとわかるかわかんないかぐらいでいいんですけどって言っちゃって、結局、染まり終わって、ほぼ何も変わってないって状態になった時、これ1万円すんだよなと思いながら、それでも言えなかったもんな。続きまして奈良県ラジオネームインテグラルブルドーザー。先ほどのアフガニの話ですが、イスタンがペルシャ語での場所土地という意味で、アフガンプラスイスタンでアフガニスタンと言います。なるほど。これはウズベキスタンも同様なのですが、ウズベキスタンの通貨はスンです。全然関係ねえじゃねえか全然関係ねえじゃねえか。どういう論理だよこれあ、まあでもそうなんだ。アフガニの場所ってことで、それでアフガニがそのまま通貨になってるんだ。続きまして、本に関するメールですね。東京都杉並区ラジオネームモリエンテス。僕は友達が来た時にやるじゃんと思われたくて、本棚の一番目立つ場所にデビルマンと寄生獣を置いてます。あー、わかるわかる。舐められたくないやつ。あと俺はバーチャル背景にしちゃってるけど、明らかに、リモート会議になってから、そこの場所に移るとこに一軍の本を置いてるやついるよね。リモート会議の抜けに。ゴッドタンのスタッフにもいるんだよ。明らかに本棚の場所を入れ替えて、面白い漫画をここに揃えてるなってやついるんだよな。大人になったらやめようねっていう。ある。アキラはダメよ。アキラはバレちゃうから。みんな持ってるし。一軍の本集めちゃうな。わかるわかる。ラジオネームソフトボーイ。世田谷区の八幡山にある大谷総一文庫というのをご存知でしょうか。ここは評論家の大谷総一さんという方がコレクションした膨大な量の雑誌を貯蔵している雑誌図書館で、ここに行って好きな芸能人の名前で検索して出てきた雑誌を読み直すだけで時間が一瞬で溶けていきます。はい、わかります。なぜならAD の頃死ぬほど行くから行くんですよ。テレビの AD は特にね、あの情報系の番組やってると、もうリサーチで出てくる時もしょっちゅう。俺テレビチャンピオンの AD やってた時に、リサーチ会社が調べきれなかったりするとマニアを調べなきゃいけないじゃん。だから本当雑誌を調べに行く専門誌ね、そのやつの専門誌も AD の聞くと、あ、そう、元テレビの AD なんだ。じゃあ行ったことあるだろ。あるよな。もうほとんど行くんだよみんな。あ、そして最初行くとびっくりするよな。こんな場所あんだなと思うもんなあるんだよな。うん。続きまして、ラジオネームレタス太郎。本屋さんで本を買うとブックカバーがついてくると思うのですが、なんであれ一度外れちゃうとつけられなくなるんですかね。そうなんだよな。うん。本屋さんの綺麗にあのね、しかも微妙にちゃんと合わせてくれてるから自分じゃ再現できないんだよね。わかるわかる。俺もでも最近あれだけどな、あのブックカバーも外して、で本のカバーも外しちゃうんだよ俺、読むとき。だってさ、結局さ、本のカバーで取っておくじゃん。あの中少し汚れても、まあ本屋、古本屋に売るわけじゃないから、 あの、ハードカバーって結局、あっちがヨレヨレになるの嫌じゃない？保存しとくとき。だいたい俺ハードカバー全部外しちゃって、それで、さらのまま読んで、で、戻して、あの、しまうって感じにしてるから、俺最近ブックカバーとか使ってないんだよね。うん。だから、いりませんって言っちゃうもんな。ということで、こちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。さあ、どんな企画が届いているのでしょうか。1枚目です。沖縄県ラジオネーム、背中にはいつも幸せのポップコーン。俳優が脚本を書き、脚本家がメモを取り、監督が演技をすることで、お互いの仕事の見えなかった苦労を知り、最高のドラマを作る番組。じゃあお前がやってみろよ。
あー、なるほどね。プロが絶対言っちゃいけないやつね。
みんな心で思ってるけど、プロが絶対言っちゃいけないやつ。これは、わかるな。SNS 黎明期に頻発したやつね。あの、慣れてないから、直接言われることに。これね、速攻、ずっと思ってた、俺も。あの、今は思わないよ。今は思わないけど、で、しかも視聴者には思わない。でも、大体俺の立場ってディレクターになるロケディレクターになると、大体作家に思うんだよね。作家に思うの。テレビディレクターあるあるよ。AD あるあるでもあると思う。初めてロケ出る VTR と繋いでくる。嵐の中テレビチャンピオンのロケとかやる。なんとか成立した。で、VTR 持ってくるまでは言い訳しませんでした。どんなトラブルがあったかは。撮れないものもたくさんありました。なぜならトラブルがあったからと思いながら編集して、終わった後、作家に、ディレクターに言われるならわかるのまだ。作家に、あの絵ないのって言われた瞬間の、だったらお前が撮ってこいよって。これはね、あるあるです。テレビディレクターあるある。でも言わないけどね。言わないけど。だから気持ちわかります、これはね。続きまして。香川県ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。家の匂いを科学的に分析して、匂いの元を特定する実験番組。あなたのお家は何の匂い？あるよね。特有の家の匂いね。ただ特定されてさ、あなたの匂いは、家の匂いはネズミの匂いですとか言われたら嫌じゃん。嫌だよ、それは。あと、俺も最近、もう、俺、奥さん、で、娘ってもう、性別も年齢も違うから、部屋の匂いも違うらしいね。俺は気づかないけど。で、娘がたまにさ、自分、俺の部屋入ってきて、漫画借りようとすると、うわ、お父さんの匂いだってわけ。その時言っちゃうもんね。何かわかんない。恥ずかしくて。あ、俺さっきカップラーメン食ったからかもって。食ってねえけど。よくわかんない強がりしちゃうもん。多分カレー臭なんだけど。続きまして、ラジオネーム天草大王。映画版スペックを期待に胸を膨らませ見に行くも、肩透かしを食らい、映画館内で急激に態度が悪くなった。キングヌーの宣材写真。ああ、超無事で。あ、あれそうだったんだ。スペックを見に行って、バリバリの能力者バトルで、なんのかなと思ったら、浅野ゆう子とか出てきて、俺全然違うな、つって、観客がみんないなくなったけど、つんでたくんが切れちゃって。おい、なんだ俺たちのスペック返せよって言った時が、あれそうだったんだ。あれ撮ったんだ、みんなで。で、井口も、本当はそんなに思ってないけど、常田くんがすげえ切れてっから、これは付き合うしかねえな、つって。そうっすよねって言ってる時の写真が。天才だな。そうだったんだ。かといってあんなに切れちゃダメだけどな。続きまして、中野区ラジオネーム、タイケラファエル。僕、もう一年以上もプレイされてないんだ。元気出せよ。俺なんて一度も使われたことないんだぜ。おい、来週 OS アップデートあるってよ。また非対応のアプリが大量に消されるぞと、夜な夜な持ち主のスマホの中でアプリたちが会話するアニメ。アプリストーリー。うわー、これはいい出来じゃない？トイストーリーのね、アプリ版ありそうだしね。しかも自分全員にあるあるあるんじゃん。しかも。これさ、しかもさ、いいのはさ、子供の頃の思い出じゃなくて、大人も現役の思い出あるじゃん。これはいいんじゃない？しかもさ、アップロードされて、お前形変わったなみたいな。お前そんなに丸み帯びてたっけみたいな。これいいじゃん。ああ、いいね。続きまして。埼玉県ラジオネーム、それはもう白石天が。約束したんだ。
必ずあいつらに届けるって。だから今ここで死ぬわけにはいかないという劇場版生きて腸まで届く乳酸菌。あ、
そうなの？すごいね、感動巨編だね。でもこれ意外に今笑ったけど、ウェブ CM とかにはなりそうじゃない？なんだっけ、働く細胞とかさ、ね、働く細胞の新シリーズでね、ウェブ CM とかになって、そのまま何、ヨーグルト系の、CM とかになりそうじゃない？だって大体今さ、働く細胞のさ、コロナ版始まったの知ってる？コロナ版で世界各国に翻訳されてんのよ、今。始まったの。すごいよね、漫画ってねって思うよ、ほんと。続きまして。東京都杉並区、ラジオネーム、バラマンディ。ほら、見て。あの子、またベランダで全裸になってるわよ。と、近所の少年を優しく見守る、新しくなった、クラブハウスのアイコンの女性。ああ、ちょっと前、最近変わったのかな？ちょっと前まであれだったもんね。俺の家燃えてんなーっていう顔のおじさんだったんだけど、青年だったんだけど、今、確かに、うわ、あの人またベランダで全裸になってるわーっていう、近所の少年、変わり者とか少年を見守る人の、確かに女性の顔になってるわ。これアプリストーリーでも盛り上がれんな。お前顔変わったなーって。アップロードのたんびに顔が変わるアプリっていうね。これは面白いわ。続きまして。兵庫県ラジオネーム、ダサク。高校生のボイパに切れる映画セッションの鬼教官。いや、これめちゃくちゃだよ。めちゃくちゃドラムだからさ、ドラムの距離があるからいいじゃん。離れてて。ボイパだと、ブツブツバンプシッ、ブツブツブシッ、もう一回、ブツブツぐらいで。で、血だらけになるからさ、全然いい音出ないじゃん。もう何か言うたびに血が出てる状態でビートされるんだぜ。最悪だよ。ファッキーネクスって言われて。ああ、面白い。ああ、ゼロ距離だからな、面白いわ。引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲、ナルバリッチで。B.O. ライト、フィーチャリングマミー D。佐久間伸之です。今のテレビチャンピオンというか、ラジオチャンピオンのやつには、ステッカーあげます。めちゃくちゃ面白いよ。ステイフォームってそっちだったんだな。オプティマスプライム。かわいそうだよ。かわい、変えさせてあげてくれよ。ああ、面白い。東京都ラジオネーム、大根だらけ。キングヌーの宣材写真ですが、井口くんが持っているポップコーンは、まだ、なみなみ入っています。あーってことはあれだな。映画に夢中だったんだ。井口は多分、井口くんはスペック面白いと思って、ポップコーンを食べる暇もなく見てて、あー面白かったと思ったら、あれ常田さん超切れてるつって。井口何なんだよ、お前。このスペックのやつはよ、出しドーンって置かれて。俺はもう帰んねえぞ、井口って言われて。っていう。俺は結構面白かったんですけどねっていうのが言えなくて。あ、幼馴染みだ。そうだそうだ。なんでさん付けなんだって。あ、意見食い違ったんだけど、あそこまで常田が切れてると言えないよね、井口くんもね。うん。怒られるぞ。勝手に人の日本一ぐらいのバンドの宣材写真で。ラジオネーム、ババファイン。アマゾンの内容紹介におすすめエンタメと書かれていますが、ウッチョビは確定で乗りますよね。ウッチョブか、乗るかな。いや、俺はね、おすすめだ。ちょっと古いんだよな、おすすめエンタメ乗っけるの。でも多分乗ります。続きまして、東京都ラジオネーム、ジャイアント厚彦。令和版恋の力ですが、最初は嫉妬から抜く企画にを妨害するも、後に抜く企画に合流する西村雅彦さんポジションの人は、西村雅彦さんに頼みましょう。あー、てか、このポジションの人、俺の人生にいないけど。いないんだよね、俺の人生に。最初は嫉妬から佐久間事務所というか、俺のこと独立して俺を潰そうとするけど、
ああ、ここに合流する人いるかな、そんな人。そうなるとやっぱ伊藤さん、伊藤 P に一回会社辞めてもらわなきゃいけなくなっちゃうから。まあだから、まあいいか。恋愛もフィクションだし。この、こうなってくると。ラジオネームインドカレー。サラパソですが、サラパソですが。日本放送で生放送をする佐久間さんを、ペニンシュラホテルから狙うスナイパー役で、マシュー・マコノヒーに、マシュー・マコノヒーのエロい恋人役で、マーゴット・ロビン出てほしいです。まあね、両方とも名優だからね、マシュー・マコノヒーとね、マーゴット・ロビンって言ったら。あの、ダラスバイヤーズクラブのガリガリに痩せたマシューマコの日でやってほしいけどね。役の売人の。あともう、マーゴットロビーはあれでしょ？そうなるとハーレクイーンでしょ？ああ、それでペニンシュラフタホテルから俺が狙われるわけだ。国家機密みたいな俺ラジオで告発しようとするんじゃない？あの、サラリーマンを独立して、韓国映画みたいにさ、国家機密と戦ってさ、で、ラジオパーソナリティやって、人気をある程度得たところで俺は、あの、注目されないと意味ないから、そこで俺は国家の不正を暴こうとすんのよ。それで、マシュマコの日に、撃たれて死ぬっていう。それで吉高由里子が、佐久間さんって言って、ああ、これはもうほんと自分で企画書書くしかねえな。持ってこうも。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、佐久間アットマークオールナイトニッポンドットコム。佐久間アットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、ここで一曲。高橋優でエバーシン。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。メールが来ております。ラジオネーム、無知な豚キムチ。キングヌーの潜在写真ですが、石油はそもそもサングラスをかけたままなので、見る前から面白くないって分かっていたと思います。そうだ。そうだわ。ああ、一人グラサンかけてたわ。あれはもう見る気がなかったな、初めから。あ、どうせはいはいはい、スペックの映画版ちょっと期待しすぎちゃいけないでしょうと思ってる。で、常田くんが怒ってるのを見て、ほら、常田俺の言った通りだろ。続きまして、ラジオネームコンクリ。本家恋の力の主題歌は小田和正さんのキラキラですが、令和版恋の力の主題歌は、そのまま小田和正さんのキラキラがいいと思います。ちょっと待って、令和版恋の力じゃねえから。すいません。これも決まってます。残念ながら。キングヌーです。わあ、こんだけいじっといて怒られそうだけど、キングヌーです。常田くんはゴッドタン大ファンだからね。死者見た後、それでサラパソの死者見た後、あの態度取られて。おい、俺たちの主題歌、お前、こんなんは、ぬるい映ドラ、映画の主題歌になったんじゃねえのかって言って、めちゃくちゃキレられるっていう。いやー、続きまして、東京都ラジオネーム大根だらけ。佐久間さん、おめでとうございます。番組本がアマゾン新着ランキング3位にランクインしてます。いや、すげえな。すごいけど、あの、まじ、この、ね、お前ら、頭おかしいんじゃねえのって思っちゃうけど。ああ。これだってね、この本ほら、みんなもう3位になってるってことは、ますますドラマ化に近づいてるからね。ああ、これもうほんとそうなってくると最終的にだよ。今までの話全部総合すると、サラパソで主演堤真一で、で、その、ラジオディレクター役は女性に変わってて、恋もあって、で、最終的に俺が国家機密を暴こうとして、で、マーゴットロビーとマシュマコの日に撃たれそうになるんでしょ？ってことはもう最後の方あれだね。韓国映画、ドラマのように、後半も、引くぐらいの暴力描写。ああ、で、もう国家と戦ってって、俺が一人ずつ潰していくんだよね。それで最終的にさ、やっぱ、それで後半わかんのは、すべてのフリートークが、暗号だったっていうね。全部フリートークを組み合わせていくと、最終的に国家機密がわかるわけよ。それで俺はもう死ぬのね、俺多分。死ぬんだけど、もうすでに秘密はフリートークで話していたっていうね。ネットフリックスオリジナル、ドーンって。これだな、サラパソ。 タイトルだけクソ出せるけど。これ楽しみです。ということで、アマゾンで予約受付中、発売日は6月30日です。やろうども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビプロデューサーの佐久間信之でした。